ではお伝えしてまいりましょう。はじめに、12月3日から9日は障害者週間です。障害のある方もない方も共に暮らす街をお届けします。障害のある方が困っている場面に出会った時に、どうしたらいいかわからなかった、何かできることがないか迷ったなどの経験をしたことはありませんか？私たちの街には身体障害、知的障害、精神障害などのある方が暮らしています。障害への理解不足や誤解などから来る心の障壁、バリアを取り払い、障害の有無にかかわらず互いに尊重し、支え合い、助け合いながら共に暮らす街にしていきましょう。今回は聴覚障害を取り上げます。障害の理解を深めよう。区内で身体障害者手帳、知的障害者愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はおよそ1万2000人で、区民の26人に1人の割合です。障害のある方は次のように生活のさまざまな場面で困難があります。車椅子の方や視覚障害の方は場所の移動に時間がかかります。また聴覚障害の方は周囲の方とのコミュニケーションが取りにくく、情報を得にくいことがあります。内部障害の方、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の機能、HIV、人免疫不全ウイルスによる障害の方は、健康上の不調や運動制限などがあっても、外見では分かりづらいため、周囲から理解されにくいと言われています。そして、知的障害の方、複雑な事柄、未経験のこと、事態の変化への対応が苦手です。さらに精神障害の方は人との付き合い方が苦手な方もおり、買い物、掃除などの日常生活に支障があります。また高次脳機能障害、発達障害など近年になって分かってきた障害もあります。聴覚障害の理解のために、耳の不自由な方は聴覚障害があることが外見では判断しづらいため、周囲に気づいてもらえないことが多くあります。会話だけでなく、周りの状況を知るための音の情報が入りにくいことも不自由な点です。同じ聴覚障害でもその原因や聞こえ方などは様々で、全く聞こえない方もいれば聞こえづらい方もいて、障害の程度や状態によって生活上の不自由さは異なります。ここで紹介する情報が全ての聴覚障害者に当てはまるわけではありません。例えばこんなことに困ることがあります。音声での情報が理解できず、アナウンスされてもわからないことがあります。声をかけられてもわからないことがあります。聴覚障害者が手話を使えるとは限りません。中途失調者の多くは手話ができません。音を大きくすれば聞き取れると思われることがあります。以上です。さて、聴覚障害ってどんな障害？聴覚障害には電音難聴、感音難聴、電音難聴と感音難聴の両方を持つ混合難聴の3種類があります。電音難聴、外耳や中耳に障害部位がある場合を言います。原因は中耳炎などで、医学的な治療で改善するものが多くあります。特徴は音が聞こえにくくなることです。障害の程度にもよりますが、聞こえのイメージとしては耳栓をしたような状態になります。感音難聴、内耳から脳の聴中枢に障害部位がある場合を言います。加齢のために起こる老人性難聴は感音難聴のことを言います。障害の程度にもよりますが、音だけでなく言葉も聞こえにくくなります。聴覚障害者とのコミュニケーション、聴覚障害のある方は聞こえ方やこれまでの生活によりそれぞれコミュニケーションの方法を身につけています。コミュニケーションには音声での会話、読話、筆談、手話など様々な方法があります。聴覚障害のある方の多くはいくつかの方法を相手や場面に応じて組み合わせて使っています。聴覚障害のある方と出会ったら、まずどのような方法でコミュニケーションを取ればよいか尋ねてください。きっとあなたとその人に合う方法を教えてくれるはずです。聴覚障害に関する記事は 東京都心身障害者福祉センター発行のリーフレットを参考にしています。同センターのホームページでは障害のある方への接遇マニュアルを掲載しています。観光図書等のご案内からご覧いただけます。ホームページアドレスは http://www.fukushikn.metro.tokyo.jp/sHINSHO/INDEX.html です。詳しいことの問い合わせは本庁舎2階障害者福祉課福祉推進係、電話5273-4516番へどうぞ。以上、障害のある方もない方も共に暮らす街をお届けしました。次に、住宅用火災警報器の設置はお済みですか。22年4月1日から東京都内のすべての住宅に設置が義務化されます。住宅用火災警報器は浴室、トイレ、洗面所、南道を除くすべての部屋と階段に設置が必要です。原則として煙式の警報器を設置してください。ただし台所など火災以外の煙を感知する恐れのある場合は熱式の警報器を設置することができます。壁に取り付ける場合、天井から15センチから50センチ以内に警報器の中心が来るように取り付けます。30平方メートル以上の台所の壁に取り付ける場合は煙式の警報器にします。また天井に取り付ける場合、煙式は壁や梁から60センチ以上、熱式の場合は40センチ以上離し、天井の中央付近に取り付けます。エアコンの吹き出し口や換気口などからは 1.5 メートル以上離します。お問い合わせは本庁舎4階危機管理課事業推進係、電話 5273-3874 番、または各消防署、四谷消防署電話 3357-0119 番、牛込消防署3267-0119 番、新宿消防署3371-0119番へどうぞ。さて、区では次の方を対象に住宅用火災警報器を無料で設置しています。高齢者だけでお住まいの方、65歳以上で一人暮らしの方、65歳以上の方のみの世帯に住宅用火災警報器煙式1個を無料で設置しています。ご希望の方には申請書をお送りします。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせ先、本庁舎2階高齢者サービス課サービス係、電話 5273-4591 番です。災害時要援護者名簿に登録する方、こちら新規名簿登録者で、先ほど申し上げた高齢者向け事業の対象とならない方は、家具転倒防止器具設置事業の中で住宅用火災警報器1個を無料で設置することができます。お問い合わせ先は本庁舎4階危機管理課危機管理係、電話 5273-4592 番です。こちらへどうぞ。次に、住宅用火災警報器の斡旋、区と協定を結んだ業者が取り付けまで実施します。費用は煙式熱式とも1個4725円、取り付け費込み税込みです。取り付けなしの場合は1個3990円、税込みです。お問い合わせは本庁舎4階危機管理課事業推進係、電話 5273-3874 番へどうぞ。ところで、悪質な訪問販売にご注意を。高齢者を狙い消防職員を装って住宅用火災警報器や火災検知システムなどを高額で販売する悪質な業者による被害が発生しています。消防職員が訪問販売することや消防署が訪問販売を推奨することはありません。不審な訪問販売を受けたり契約したときは、すぐに新宿消費生活センターにご相談ください。契約した場合でも8日間はクーリングオフにより無条件で解約ができます。また8日間を過ぎても解約の交渉が可能です。諦めずにご相談ください。お問い合わせは新宿消費生活センター相談室、電話 5273-3830 番へどうぞ。住宅用火災警報器の設置についてお伝えしました。続きまして、 21年度外部評価実施結果をお伝えします。新宿区外部評価委員会は11月4日21年度の外部評価実施結果を区長に報告しました。区は20年度にスタートした総合計画の施策や第一次実行計画の計画事業を自己評価し、今年7月に内部評価実施結果として公表しています。外部評価はこの内部評価結果を区民の視点で評価するものです。21年度は新しい計画に基づく事業を初めて評価したため、評価対象の事業を絞っていた20年度までと異なり、総合計画の20の個別目標と86の計画事業、いずれもまちづくり編のすべてを評価対象としました。また外部評価の実施にあたり、基本となるサービスの負担と担い手、適切な目標設定、効果的・効率的な視点、目的の達成度の4つの視点のほか、新宿区基本構想の理念である新宿力を形成する上で重要な手法の一つと考えられる協働を軸に評価を進めました。今回は外部評価実施結果報告書の中から評価を通して浮かび上がった課題と今後の在り方についてまとめた今後に向けての概要を紹介します。なお、新宿区外部評価委員会とは19年2月の新宿区基本構想審議会答申における区民と専門家等によるチェックの仕組みの早期創設の提案を受け、20年度からの総合計画第一次実行計画の進行管理を行うとともに、行政評価の客観性と透明性を高めるために19年9月に区長の付属機関として設置しました。計画事業の評価、これまでの外部評価委員会の提言を踏まえた新たな様式で簡潔にまとめられ、今後の改革方針も明確な表現になっていることを高く評価する。今後は指標の設定の改善や表記のルール作りなどが望まれる。改革方針に関しては86の計画事業のうち、内部評価で今後の方向性を手段改善などとしたものはわずか11事業となっている。本来内部評価は自ら課題を見つけて改善見直しをしていくために行われるが、改善件数はそれほど多くない。そのため今回の外部評価では今後の方向性を現状のまま継続と内部評価した事業のうち12事業を不適と判断した。今後は内部評価での積極的な課題発見、創造的な改善提案を求める。個別目標の評価、個別目標は総合計画を構成する大きな6つの基本目標に直接つながるものである。計画事業と同じ指標が見られるが、一部重なることはあるにしても、基本的には計画事業より総合的な成果指標が設定されるべきではないか。総合評価、改革方針についても、個別目標を構成する計画事業、それぞれの評価を参考にしつつも、独自の判断や柔軟な対応が望まれる。以上です。外部評価実施結果報告書は、行政管理課、本庁舎1階区政情報センター、特別出張所、区立図書館で閲覧できるほか、新宿区ホームページの行政管理課のページでもご覧いただけます。また、区政情報センターで有償頒布しています。お問い合わせは本庁舎3階行政管理課、電話 5273-4245 番へどうぞ。以上、21年度外部評価実施結果をお伝えしました。変わりまして、施設からのお知らせです。上落合児童館は電気設備工事のためお休みします。休館日は12月12日土曜日と13日日曜日。お問い合わせは上落合児童館、電話 3360-1414 番へどうぞ。なお、上落合寿館は12月21日月曜日まで休館しています。次に、公開プレゼンテーション、富久小学校内学童クラブ放課後子ども広場事業の受託事業者の選定にあたり、応募事業者の公開プレゼンテーションを実施します。 当日参加した方にはアンケートにご協力いただき、事業者選定の参考にさせていただきます。日時は12月13日日曜日午後1時半から2時45分まで、1時15分会場です。場所並びに申し込み先は、当日直接富久町 22-21 富久町児童館へどうぞ。お問い合わせは本庁舎2階子どもサービス課事業係、電話 5273-4544 番までどうぞ。以上、施設からのお知らせでした。今度はお知らせです。まず1月18日区の公式ホームページが新しくなります。ホームページアドレスが変わります。ドメイン部分も含みます。現行のトップページアドレス http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/、 これが変更後のトップページアドレス http://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。各課の電子メールアドレスも変わります。現行が @city.shinjuku.tokyo.jp、 これが変更後@city.shinjuku.lg.jp です。お問い合わせは区のホームページについて、こちらは区政情報課広報係、本庁舎3階、電話 5273-4064 番まで。ドメイン電子メールアドレスについては、本庁舎8階情報政策課、電話 5273-3761 番へどうぞ。次に、12月10日から16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。拉致問題、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律が18年6月に施行され、北朝鮮人権侵害問題啓発週間が定められました。拉致をはじめとする人権侵害問題について、この機会に考えてみましょう。お問い合わせは本庁舎3階総務課総務係、電話 5273-3505 番までどうぞ。変わりまして、みんなの力できれいな新宿、新宿年末クリーン大作戦、新宿駅周辺の清掃活動にご参加を。区民の皆さんや新宿を訪れる方が安心して買い物などを楽しみ、気持ちよく過ごせるよう実施します。どなたでも参加できます。お近くの集合場所に清掃のできる服装でおいでください。清掃用具、軍手、ゴミ袋、ゴミバサミは貸し出します。なお、参加者には記念品があります。日時は12月18日金曜日午前7時半から8時半、7時20分集合です。集合場所は新宿駅東口駅前広場、歌舞伎町シネシティ広場、旧新宿駒劇場前、新宿駅西口京王百貨店前歩道です。お問い合わせ先は本庁舎7階生活環境課ごみ減量計画係、電話 5273-3318 番です。さて、フラット新宿歌舞伎町店営業時間などの変更。障害者、若年者、高齢者の方の就労訓練、就労の場として、区勤労者仕事支援センターが運営するコミュニティショップです。地方の名産品を販売するほか、歌舞伎町での催しを紹介するコーナーもあります。12月から営業時間定休日を変更しました。所在地は歌舞伎町 1-19-3、 電話番号は 3209-1770 番。営業時間午前11時から午後6時まで、定休日は土曜日、日曜日、祝日など。お問い合わせは第二分庁舎分館2階新宿消費生活センター、電話 5273-3925 番、または区勤労者仕事支援センター就労支援部、電話 5273-3852 番、こちらまでどうぞ。次に、平成21年第4回区議会定例会提出議案をお伝えします。 区長が提出した議案は次の通りです。予算案1件、平成21年度補正予算、平成21年度新宿区一般会計補正予算第8号条例案5件、一部改正の条例、新宿区特別出張所設置条例の一部を改正する条例、新宿区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例、新宿区立新宿リサイクル活動センター条例の一部を改正する条例、新宿区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例、また廃止の条例、新宿区立御滝橋生きがい館条例を廃止する条例、その他14件、訴訟上の和解について、公の施設の指定管理者の指定について13件、なお提出議案を追加する場合もあります。お問い合わせは本庁舎3階総務課総務係、電話 5273-3505 番へどうぞ。続いて、神田川上流懇談会都民委員の募集第3期、東京都と神田川流域の5区西、新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、武蔵野市、三鷹市で江戸川橋上流の神田川などについて情報や意見を交換する懇談会です。任期は予定で2月1日月曜日から2年間、報酬・交通費はありません。対象は各区市内に在住・在勤・在学で年3回程度の会議に出席できる個人か団体14名また2団体程度。申し込みですが、神田川などについて思うことをテーマとした作文400字から800字程度、こちらに住所・氏名・電話番号・年齢・性別を記入し、1月8日までに必ず着くように、郵便番号 164-0001 中野区中野 4-8-1 東京都第三建設事務所工事第2課公務係までどうぞ。電話 3387-5137 番です。選考結果は1月末頃にお知らせします。応募書類は返却いたしません。続いて、介護保険料納付相談員を募集します。非常勤職員、対象は国籍を問わず区内か近隣区に在住の方1名、勤務期間は22年4月1日から23年3月31日まで、勤務成績が良好な場合更新可能です。勤務日時は月18日、うち2日以上は土曜日、日曜日、祝日などに勤務、週30時間以内です。勤務内容ですが、未納保険料の訪問徴収、納付相談、口座振替の勧奨ほか、報酬などですが、月額22万円程度、基本給、21年度は月額7万5600円と、納率給、徴収件数に対する手当などの合計です。交通費は実費支給、限度額があります。また、社会保険などに加入します。有給休暇があります。以上です。選考は1時が書類、2時が、1次合格者に1月23日土曜日に面接を行います。勤務場所申し込み先ですが、写真を貼った履歴書と、これからの高齢社会と介護保険料をテーマとした作文、A4 番横書き原稿用紙に自筆で800字程度。この作文を1月8日金曜日までに、郵便番号 160-8484 歌舞伎町 1-4-1 本庁舎2階介護保険課資格係までどうぞ。郵送するか、または直接お持ちください。郵送の場合は8日金曜日必着です。電話 5273-4273 番、詳しいことはお問い合わせください。なお、詳しくは介護保険課資格係で配布する募集要領でご案内しています。続いて、学校栄養士を募集します。非常勤職員、対象は国籍を問わず栄養士の資格、22年3月31日までに取得見込みの方を含みます。こちらをお持ちの方若干名、採用予定日22年4月1日、 勤務日時原則として月曜から金曜日午前8時15分から午後3時半。勤務場所は区立小中学校。勤務内容は学校給食の栄養衛生管理、献立作成ほかです。報酬などですが、月額22万円程度。交通費は実費支給、限度額があります。社会保険などに加入します。選考ですが、1次が論文など、課題は募集案内に掲載しています。2次は1次合格者に1月中旬に面接を行います。申し込みですが、論文と所定の申し込み書を12月18日金曜日までに、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-5-1、第一文庁舎4階、学校運営課保健給食係までどうぞ。郵送課または直接お持ちください。郵送の場合は18日金曜日必着です。電話 5273-3098 番です。なお、募集案内は学校運営課保健給食係で配布しています。また、新宿区ホームページの学校運営課のページでもご案内しています。以上、お知らせでした。これでテープ第1巻の表側が終わります。テープをそのまま裏返して引き続きお聞きください。